ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。
今日も始まりました。坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは中田民子と三波智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、中田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のゲストは先週に引き続き横山経由の取締役、横山成人さんをお迎えしております。では横山さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。横山経営の横山成人と申します。自己紹介させていただきますと、仕事は経営コンサルティングと、あと人材育成をしております。15年以上、孫子の兵法などの中国古典や東洋思想を、勉強しております。今は、そういう中国古典とかの、この推しを使って、経営コンサルティングや、この人材育成をしているという、まあ、ちょっと変わった、仕事をしております。よろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いいたします。はい。ね、先週に引き続き、まあ、今週もね、横山さんにお越しいただいてるんですけれども、横山さんはね、まあ、その東洋哲学の専門家ということで、で、今日はですね、人間学がなぜ経営者に必要なのかというテーマでね、お話しいただきたいと思うんですが、人間学って、なかなかね、もしかしたら馴染みない方もいるかもしれないんですけれども、でもまあ、こういったその経営者にね、まあ、経営者を志すような方には、まあ、本当に非常に大事な学問だな、というふうに私も、まあ、思うんですけれども、まあ、そのね、まあ、人間学ってのは、まずそもそも何なのか、で、そしてそれがなぜね、この経営者に必要なのか、で、経営者がこれを学ぶことでどうなれるのかっていうのをね、今日お話しいただけたらなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。まず早速ね、横山さんにその人間学ってそもそも何なのかというところをね、ちょっとお話し出したいなと思うんですけれども、はい。
はい。まあ、本当に今坂本さんのおっしゃった通り、人間学なんぞやというところなんですけれども、うん、そこの定義って実はあまり明確にはないんですけれども、世の中には、まあ、学問が2種類あると、まず言われております。まずそれは何かというと、本質の学問である本学というものと、末節の学問である末学というものがあります。で、末学って何かというと、まあ、営業職だったら営業とか、システムエンジニアだったらプログラミングとか、まあ文学部の人だったら作家さんの文学だったりとか、そういう、いっぱい、いわゆる教養だったり学問とか、これ末学と言います。じゃあじゃあ人間学って何かというと、この本学という本質の学問というものになりまして、じゃあその本質の学問というのは何かというと、自分の人生にとって、まあ、自分はどのようにして生きるべきかということを考えるというのが、この、学問なんですね。そういう学問。人間学というのは、だから人生をいかに生きるべきかを追求するもの。で、そこに自分がというものがついてくる。なので、自分の人生どうやって生きていけばいいのか。俺はこの世界に生まれてきたのは何をするためなのかということを追求していく。考えていくと。で、そのために何を題材にしてもいいというところが、まあ人間学なのかなと思います。ある人によっては中国古典、ある人にとっては仏教だったりとか。なので自分の人生考えるという、そんな学問になりますね。
ありがとうございますね。本当に、そのね、自分が、まあ、本当どう生きたいのかとかって考えるのって、これ本当に、なんだ、まあ、経営者の方はもちろんですけども、そうじゃない方にとっても非常に大事な学問という形ですかね。
そうですね。
はい。ありがとうございます。じゃあ、ちなみにこのね、経営者の方がこの人間学っていうのを学ぶと、どういうふうな効果というか、どういうふうになんか変化していくのかっていうのが、もしあればちょっと教えていただきたいなと思うんですけれども。
そうです。まずは、まあこれは本当に坂本さんの教えている内容とほぼ一緒なんですけど、それは言葉を変えているということなんですけれども、経営者にとって、まあ会社経営にとってはやはり経営理念だったりとか、そのビジョンだったりとか、そういうものが大事だと思うんですけど、そこよりも前に、経営者自身の、人生理念だったりとか、生きる、その道筋というものが大事だ。まあ、新使命という形が、まあ大事だという話は、坂本さんから教えていただいていることなんですけれども、その新使命というものを見つけるという学問になります。それを見つけると、やはりパワフルに生きていけるし、経営にもブレがない、軸があるという形になるんじゃないのかなと、まずは思います。はい。
はい、ありがとうございます。まあ、その経営者の、まあ、軸ができて、まあ、経営者がどこに本当に向かうのかっていうのが探求できるという形ですかね。
はい。はい、
それをすることで、まあ、経営者も迷いなく、まあ、経営を進めていけるっていう、まあ、そういうメリットがある形ですかね。うん、
はい。
はい、ありがとうございます。素晴らしいと思いますね。本当にね、私たちもね、まあ、それを、まあ、経営の軸っていうのを大事にしましょうっていうのをお話しされてるんですけれども、じゃあ、その人間学ね、やっていく上で、まあ、大事な、まあ、ポイントっていうのが、まあ、3つあるかと思うんですけれども、
はい。
まあ、その3つについてね、ちょっとお話し出したらなと思うんですが、はい。
そうですね。まず、まあ、この人生をいかに生きるべきかと。いうことを本気で考えていくということをしていると、まあ、いろんな、まあ、ことにこう、まあ、ぶつかっていくというか、いろんなこうテーマが頭に浮かぶと、そこが今、深本さんがおっしゃった3つになるんですけれども、まず1つ目は、自分の、人生の、真実の自分の人生の目的って何なんだろうか、自分はこの世に生まれてきた理由って何なんだろうか、人生の目的というものを追求していくというのがまず1つ目。2つ目は、自分、今この生きているこの命と、この命というものをどのように使っていくのか。この命というものを、この人生の中で完全燃焼させなきゃいけないと。どうやって完全燃焼させていくのかというのが二つ目。で、三つ目は、まあ自分というものを、まあ常にこう自己革新をしていく。自分というのを成長させていく。で、この自分というものを成長させていく中で、人生というものを、そのものをこう飛躍発展させていく。人生を創造していくと。この三つというものを、まあ、追求していくというのが、まあ、人間学であると。まあ、イコール、人生いかに生きるべきを追求していくのかっていうことではあるんですけれども、まあ、この今、1、2、3、3つは、すべて一緒。なんですけど、表現を変えて、言葉で表すと、この三つになるんじゃないのかな。で、そこを考えていくということが、まず、まあ、何をするにとっても、土台になるんじゃないのかなと、まず思います。
どうでしょうね、ハンさん。今のお話聞いて、人間学っていうのを。はい。
はい、そうですね。普段、やっぱ、人間学って私あんまり聞き慣れなかったから、どんなものなんだろうっていう興味があったんですけど、こうやってなんか3つにポイントを分けていただくと、すごいわかりやすいなって思うし、自分のことをどこまで今の時点で追求できてるかなって振り返ってみると、そこまでやっぱり追い求められてないなっていうのをなんか今の自分っていうところでなんか思い立ったので、なんかこれからどう、何から始めたらいいのかなっていうふうに思うんですけど。
あ、そうです。何からやればいいのかな。まあでもそれは、まず考えてみる、自分のことを見つめてみるっていうことでいいんじゃないのかなと。人間学と、まあ、言って、なんかその難しい哲学書を読むというのもなかなかハードルがあると高いと思いますので、まあ僕なんかよく言うのは、松下幸之助さんの本を読むといいと、よく紹介してます。道を開くとか、素直な心になるためにとか、そういうような本を読んでいく中で、あ、自分というものは何なんだろうかっていうことを少しずつこう感じていく。でそういうことを、学んでると、まあ僕なんかがまあそういう学び方をしていったんですけれども、まあ、幸之助さんの本を読んでると、中国古典の引用が非常に多いので、で、そこから中国古典に、まあ広がっていったっていうのが私の学び方ではあったんですけど、まあ本当に幸之助さんは小学生でもわかる内容の本を書かれてますので、非常におすすめです。
そうですね。やっぱりね、そういうね、いろんな先人の人が、やっぱりその、まあ、人としてどうね、生きていくのかみたいなところっていうのは、まあ、皆さん考えて来られてるところだと思うので、やっぱそういったね、方から学んでいくっていうのは、すごく大事だな、というふうに思いますよね。
はい。
うん、やっぱり、横山さんがその人間学を考えるきっかけになったのが、その松下幸之助さんという形なんですか？
そうですね。まあ、幸之助さんの本に出会って、ビビビと来たというところと、うん、あと、松下幸之助さんの晩年の人だった江口勝彦さんの本で、
うん、
成功の法則という本があって、その本でもう本当に感動しちゃって、もうその世界にどっぷり詰まっていきました。
どのあたりに感動されたんですか？
松下幸之助さんの著書の中で人間を考えるという本が あるんですけれど、その本を書く、作るというシーンが出てくるんですね。でその時に、まあ、松下幸之助さんと江口さんが京都にある新進庵という、まあそういう、なんていうのかな。まあ、日本、なんか、庭園みたいなところで、まあ、この本を作っていらっしゃったんですけれども、まあ、最初暑くて、江口さんが、まあ、全然ね、こう集中できないと。まあ、そんな中で、松下さんは汗一つ立たずに、真剣に人間というものを考え続けていって。で、完成した時に、まあ、わしは、こう、ね、もうこれで死んでもいいと、こう今言ったらしいんですね、その人間を考えると。で、 この松下幸之助さんという経営の偉大な人が、一冊の本を書いて、もうこれで私は死んでもいいと。言わしめた本って何なんだろうかっていう、まあ、まずその感動があったと。で、江口さんはそこの中で自分のその真剣さじゃなかったことに関して恥じたというところで、あ、こういう生き方って素敵だなと思ったのと、実際その後すぐにこう人間を考えるを読んでみた瞬間に、人間というものはこの王者であると。こう、まあ、その自覚というものを持って生きていかなきゃいけない。まあ、簡単に言うとそういう内容が書いてあるんですけれども、まあ、それを読んだ瞬間に、人間のこの心とか、こう考え方っていうのには上には上があって、無限の可能性とかパワーっていうものを感じて、これを学べばっていうふうになっちゃったんですね、その時。
ね、人間を考える、僕も、読ませていただいて、僕は、松下経営塾っていうところでね、ちょっと1年ほど勉強させていただいて、先ほど出てた、新進班っていうところも、まあ、松下幸之助さんが作った庭園なんですね。はい。で、そこが、まあ、もうそこも、入らせていただいたんですけれども、本当にね、なんか、もう、塵一つ落ちてない。で、もう本当に、その宇宙っていうのを、まあ、体現してる。まあ、ね、お茶の世界とかとも近い部分があるんで、あれなんですけど、お庭とかも、もう、ね、それも体現してるところで、で、今も、パナソニックの迎賓館みたいな感じになっていて、もう本当にね、1日に2組ぐらいしか入れないような、まあ、ところなんですけれども、まあ、本当にその幸之助さんの哲学というか、さっきね、まあ、人は王者であるということで、僕はなんかそこを聞いてて、その本の中で読んだのね、万物が生成発展するっていう、なんかね、すべてのものは生まれて、また、生まれ変わっていくっていうね、そして発展していくっていう、フレーズがあって、それを聞いてやっぱり、あ、人って、その、一つのところに留まるんじゃなくて、いろんなものが生まれ変わってね、再生していくっていうところで、ね、自分も、まあ、どういうふうにね、生まれ変わって、常に生まれ変わっていくし、まあ、周りの人も生まれ変わってくるっていうね、なんかそういったことを学ばせていただいて、非常に、だから、横山さんがね、今おっしゃっていた、はい、ところってすごく、感じる部分があるというか、はい、その人間が何かっていうのはやっぱ突き詰めていくっていうのは、やっぱその経営者において非常に大事だなっていうのはすごく思いましたね。うん、はい。ありがとうございます。どうでしょう、中田さん、もしよければ、はい。なんかその辺で、なんかコメントとかもしご質問などあれば、はい。いかがでしょうか。
なんか普段のことを業務や謀殺される中で、なかなかそういう時間って持ちづらいっていうのがね、正直なところだと思うんですが、やっぱりこの年代とかに限らず松下幸之助さんの方から一回リセットリスタートをかけるっていうのもおすすめっていうことですかね、岡山さん。
はい、そうです。いや、他の方は結構まあ難しいというか、こう、中国古典からだとなかなか入っていけないと思うんですけど、幸之助さんは本当どんな人でも、わかりやすい言葉で書いている。でもそこを、わかりやすいからといってわかるっていうふうに思って読むのではなくて、うん、自分の心に染み込ませていくように読むっていうことが、大丈夫な、大事なことなんじゃないかな。まあ本当に、頭のいい人だったらこんなことわかってるよっていうふうに扱ってしまうんですけど、そうじゃなくて、できてないよな。幸之助さんの書いてることすごいわかりやすく書いてわかるんだけれども、できてないよなと。当てはめてみるとどうなのかなっていう、そういうような心を持ちながら読んでいくと、非常に奥が深い、本なんじゃないのかなと僕は思ってます。
はい。いやそれすごくよくわかるなと。僕も、この下のね、なんかよく、ショーとかを見てるとね、素直っていう言葉がよく出てきて、はい、ね、出てくるんですけど、素直ってなんだろうなって、なんかすごくね、うん、なんか、まあ、よくある言葉ですし、あれなんだけど、僕も、ね、まあ僕の理解がどこまでね、深いかちょっとわかんないですけど、僕は素直ってなんか素直ってなんかいい意味と悪い意味みたいなのがあるな。うん、ある意味はなんか人の言うことを何でも聞く人みたいな、
はい、
そういう素直っていうのがあるけど、うん、でもなんか幸之助さんが言いたかったことってそういうことなのかなって思うと、いやなんか違うなと思って、僕はなんか自分の心に素直であるっていうこと、
うん、
自分の心が何を本当に求めて何をしたいのかっていうのを常に探求するのが、まあ幸之助さんが言う素直っていうところなのかなっていうふうに思ったんですけれども、うん、その辺はいかがでしょうか。
そうですね。まあ実はこの辺僕はまあ結構間に合わせてるから、まあこう、どう定義聞かされてるかっていうことを知っちゃってるんですけれども、うんうんうん、まあよく言われ、江口勝彦さんがお話ししてるのは、うんうんうん、囚われず、偏らず、囚われ、偏らず、まあちょっとすみません、偏らず、ちょっとすみません、忘れちゃったんですけど、で、一番大事なことっていうのは、天の理法にのっとる、ということが非常に大事だよと、
うん。
素直な心は宇宙の法則に乗っとってると。 だから素直な心になっちゃうと、自動的に生成発展していくよという、あのことをおっしゃっていて、まあその素直な心というのは、やっぱこの自分の心の中の良心みたいな、
うんうんうん、
あの、よく陽明学とかだと良知みたいな形だったりとか、うん、なんかそういう人間の心の奥底にある、こう、真実にたどり着くような、こう、心境という、そういうものがさ、に指してるんじゃないのかなってちょっと思いますね。
そうですよね。やっぱその天の理法というかね、その、まあ、要は、周りの人もね、まあ、含めて本当に、まあ、天地一体じゃないですけれど、なんか正しいあり方というか、経営というか、ね、うん、年経営者の方も、やっぱそこの、なんか人の道じゃないですよね。やっぱそこから外れたことやってると、うん、なんかその時は良くても、なんかどっかで揺り戻しじゃないですけど、来るみたいな、そういうイメージですかね。
そうですよね。あ、そう思い出した。あの、こだわらず、とらわれず、偏らずですね。
はい、
こだわらず、
はいはいは
い、思い出しました。すいません。
そうですね。
はい。
なんで、やっぱり自分の、その、中心にあるみたいな、その、あるがままみたいな、
うん。
そういったところですかね。
はい。
どうでしょうね、ハサン、今のお話聞いて。
いや、素直って、なんか、よく聞くけど、なんか、大人になるにつれて消えていってしまった。東野さんが社会に出て仕事してると、やっぱなかなかそこをちょっと置き去りにしちゃうのがもう当たり前の生活になっちゃってるなっていうのをちょっと今感じて、あ、なんか本当良くないなっていう。なんか言われるとハッとするんですけど、やっぱなんか気づかないうちに忘れ去っちゃうなっていうのがあるので、ちょっと今日改めて素直っていうのをちょっと心がけようと今思いました。
美波さんは素直じゃないんですか？
素直です。
はい。ねえ、なかなかでもね、会社にで仕事してるとね、なんか、うん、やっぱりね、その周りのね、言うこと聞かないといけないとか、そういったのもあったりもしますもんね。いや、そういうね、やっぱり、その辺の部分がすごく大事だなと思いますよね。うん、え、徳山さん、そのね、人間学で、その一番大事な部分っていうのは、どういったところなんですかね。
まあ、まあ、そうですね。まあ、やはりこう、自分というものの、まあ、本当主人公であると。
うん。
いや、結局、そのね、人間、ね、全体としてどうあるべきかとか、こうあるべき論、で、物事人見てしまったりと、いろんなが見てしまったりすると思うんですけど、結局自分というものが、その、どうなのかと、自分の言う心が本当に高いのかと、自分人間性とかそういう人徳とかそういったものを本当大事にせるのか、もう全てがやっぱこの自分というものを、が、フォーカスを当てていくっていうことが、まあ、人間学なんじゃないのかなと。僕の論語の先生が、言ってたんですけど、まあ、論語って言ってましたけど、論語は自分を鞭打つためにあるって言ってました。
鞭打つですか？
はい。鞭打つためにって。
それは
自分を、戒めるためにあると。
うんうん、
論語を使って人を裁けると。人間こがらいびきだよって裁けてしまうんですけれども、
はいはいはい、
そうじゃなくて、論語というものを自分を戒めて、自分というものを鞭打って、自分をしつけていくものであると。まあでもそれはすべての人間学に当てはまることで、結局、自分というものに常にフォーカスして、自分が成長するために学んでいるっていうところを忘れてしまうと、まあこう、正義によって人を裁いてしまったりとか、人を攻撃してしまうところ、まあ本末転倒になってしまう。そこが、まあ、一番間違ってしまいやすいところであると思うんですけれども、まあ、そこさえできていれば必ず道は、ね、人間的なものを成長というのは繋がっていくのかなとは思います。
ですね。どうでしょう、中田さん、今のお話聞いて。はい。
頻繁思ったことなんですけど、経営者の方って雇われてるわけではないから、自分の生き方とか方向性で全部自分で決めていきますよね。
はい。
その苦しさもあるんだけど、逆に言ったら人間的、松下幸之助さんが今頭ありますけど、人間的にもこう、なんだろう、高みを目指していける。この選択経営するって、なんかそういうことなのかなとかって思って、すごくね、深く感じながら聞きしてましたけれども、はい、だからこそ学びがやっぱり必要だし、影響力も大きいし、なんかその高みを目指していく視点者です。うん、
はい。ありがとうございます。ね、なんか本当にその辺ってすごく大事な部分だなっていうね。人としてどうあるかっていうところで、まあね、経営者自身を本当に、 なんか人を裁くためにね、そういう、まあ人間学とかね、さっきの、その、論語とかもそうですよ、学ぶんではなくて、自分自身をね、今締めるためにっていうのは、本当に、身につまされる、もお話だなと思いながら、はい、聞かせてました。ありがとうございます。はい、今日もね、なんか、すごくね、経営者に役立つお話ということでありがとうございます。で、最後に、横浜さんの方からですね、まあ、プレゼントの方があるということで、はい、ちょっとプレゼントについてお話できたらなと思うんですけれども、
はい。はい、今は、このコロナの時期にですね、私執筆しまして、今企画書を出版社の方に回っているんですけれど、その本人間学教室というまあ自分の人間性、まあ人間的成長をどうしていくのかということについて書いた本なんですけれども、こちらの方をまあ第2章まで、PDF でプレゼントさせていただきたいなと思っております。ぜひまあちょっとこの募集の中で、ちょっとメールとか案内しますので、ちょっと、あれしてくれたらと思います。はい。
ありがとうございます。ぜひね、今日のを聞いてですね、さらに人間学をね、まあ、学んでいきたいなとか、深めていきたいなという方はですね、横山さんの方に、ご連絡いただけたら、この2章までのね、レポート、特別レポートをプレゼントいただけるということでございます。はい、で、連絡先は、メールアドレスですね。メールアドレスの方で、はい、info ですね。info@、はい、横山、yokoyama-ka ですね。keiei.c.com ですね。はい。はい、という形で、info@yokoyama-ka.com のアドレスまで、レポート希望ということでね、まあ、ご連絡いただけたらと思いますので、ぜひね、皆さんの役に立てたらな、というふうに思います。
感想いただけたら嬉しいです。はい。はい、
ね、楽しみにしていらっしゃるなと思います。はい。はい、では、ネハさん、最後よろしくお願いいたします。
はい。本日も横山さん、本先生、中田さん、ありがとうございました。この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。こんなことで悩んでいます。こんな場合、どうしたらいいの？などなど、ご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。ご質問の宛先は、西財団のホームページより、お問い合わせの欄からご質問ください。その時には、ラジオ経営塾についてとお書きください。また、ツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグ、ラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の企業や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いいたしましょう。皆さん楽しい週末をお過ごしください。
この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先は立志財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。